健全財政を維持し、将来を見据えて。立憲民主党杉並区議団、太田哲司。立憲民主党杉並区議団は、平成30年度の杉並区財政が健全かどうかを考えるため、5大財政指標を基準に数字を分析した。財政力指数は 0.63 で、23区平均 0.54 を上回っており、問題ない。経常収支比率は 81.7 で、23区平均 79.1 と比較するとやや見劣りするが、他の政令指定都市と比較すれば心配する数字ではない。実質公債費比率はマイナス 6.3% で、23区で最も良い数字である。将来負担比率は23区すべてマイナス。つまり、将来負担がないため、比較対象がない。ラスパイレス指数は 100.6 で、23区平均 100.1 よりやや高いが、これは職員の平均年齢が高い等の理由と説明されている。これらのことから、杉並区の財政指標は、何ら心配なく、健全そのものであり、平成30年度の各会計決算を認定する。歳入に関して2つのことを述べる。都・区財政調整の調整率が長らく 55% に固定されているが、児童相談所移管の際に児相の経費分だけでなく、本来23区へ来るべき数千億円も含めて調整率大幅アップの旗を掲げてもらいたい。また、保育園関係のおよそ50億円の超過負担解消を国に強く要求してほしい。次に、歳出に関して述べる。まず、建物に関して、施設再編整備計画が進行中である。公共施設の改修改築、新築は大きな支出を伴うが、将来の改築改修の費用等、建築時の費用だけでなく、将来の費用も考慮してもらいたい。また、より深い議論の場を作っていくために、住民協議会設置の検討を要望する。子育てに関して、当該年度は認可保育園の大量建設によって、待機児童ゼロを達成した。確実に待機児童ゼロを維持するとともに、保育の質を高める施策を今後とも維持してもらいたい。国民健康保険料の減免制度のうち、貧しい人を救済するという点での利用者はゼロである。使いやすく分かりやすいよう少しでも早く改善を求める。同時に、後期高齢者医療保険料に関しても同様であり、立憲民主党は先日、広域連合に改善を要請した。こちらも改善を求める。その他、以下のことを要望する。事業の連携推進、蓄電を含めた再生エネルギーの普及、NPO 支援基金への寄付におけるクラウドファンディングの拡充、清掃職員の退職不補充に対する再考、副業支援の検討、事業者と労働者双方の視点に立った公契約条例の実施、公文書管理条例の制定、自治体間ベンチマーキングの導入、ヘイトスピーチ解消法にのっとったさらなる取り組み、教員の労働環境改善への取り組み。
保育園待機児童ゼロを評価、区立園存続と清掃の新規採用を、命平和クラブ、新庄節子。区民の命と暮らしを守り、子どもたちが希望を抱ける施策であったかの視点から検討。以下の理由で、一般会計決算並びに各特別会計決算を認定する。第一に、財政運営は、区立施設の改築や首都直下地震への備え等、基金と負債がバランスよく図られている。福祉増進が自治体の責務であるとする区長の姿勢を評価し、引き続き堅実な財政運営を求める。 第2に、保育園の待機児童ゼロを実現した取り組みを評価。保育の質を守り、安全を保障するために、区立保育園の維持を求める。第3に、需要の拡大とニーズの変化に対応した児童館事業の再編で、乳幼児親子や放課後居場所の利用の大幅増を確認し、中高生の居場所の拡大も準備。学校に馴染めない児童の受け入れを要望。学童クラブの民間委託先選定の慎重な対応を求める。第4に、全国の児童虐待死事件を受け、子ども家庭支援センター職員を増やし、機能を拡充。区内3カ所に地域型子ども家庭支援センターを配置することで、虐待防止に踏み出したことを評価。第5に、着実に特養待機者解消に取り組む姿勢を評価。外国人介護職が増える中、日本語を学ぶための支援を引き続き求める。第6に、在宅医療生活支援センターの開設で、80-50問題等の困難事例に対し、分野横断的な課題に対して、包括的相談及び支援体制が図られたことを評価。さらなる拡充を求める。第7に、ブロック塀事故を機に、いち早く通学路の危険箇所の調査を行い、ブロック塀対策や撤去費などの助成が組まれた。区内全域の危険なブロック塀にも拡大するよう求める。第8に、農業と福祉の連携。農地と地域、障害者施設や学校等をつなげ、多世代の参加で交流の場を拡大することを期待。第9に、ゴミの減量及び会派で求めた家庭の使用済み油の回収開始を評価。区が行う会議でのペットボトル飲料の配布はやめ、削減に取り組むよう求める。清掃業務が民営化された総社市への災害派遣で、区の清掃職員が指揮を任された教訓からも、新規採用で直営の維持を求める。最後に、児童が健やかに学べるための教育環境の改善。高円寺中学校を視察し、保護者や学校関係者の長きにわたる話し合いで実現された成果を確認。富士見ヶ丘小中の改築では、地元の意見を取り入れ、小中が隣接し連携する計画を決定。阿佐ヶ谷駅北東地区まちづくりでも、教育環境の改善と緑を可能な限り残せる計画が選択されたことを確認。土壌汚染の万全な対策を求める。
施策指標の目標達成率は過去最低。ルール破りは看過できない。自民、無所属、維新クラブ、小林由美。我が会派は適正な財政運営が行われてきたか、適切に事業が執行されたかという二つの視点により決算の判断をした。まず、適正な財政運営が行われてきたかどうか分析する。プライマリーバランスが29年度比で27億3200万円の黒字となったことは評価する。今後も自主自立の観点から黒字に保つよう求める。一方、一般会計の不能欠損は5年ぶりの増加となっているため、減少に向けてより一層の努力を求める。基金については、財政調整基金の残高が前年度比およそ60億円増となっている一方で、施設整備基金は前年度比 20.1% 減となっており、今後の再編整備の需要を考えるならば、現在の基金額では心もとない。また、我が会派としては、基金は目的別に細分化して積むべきであり、災害対策基金、本庁舎改築に備えた基金を設置すべきだと主張してきた。今後も引き続き検討するよう求める。基金と負債のバランスを見ると、その差額は前年に比べ40億円開いたことは評価できるが、負債残高は3年連続で増加し、当該年度では 23区中5番目に多いという結果となってしまった。経常収支比率については、81.7% と、区が 80% 以内を目指すことを設定したルールの遵守について、3年連続でルール破りとなり、遺憾である。次に、施策指標の目標達成状況を見ていく。施策指標が掲げる目標を達成するために、歳出があると考えれば、目標達成状況を踏まえた上で、財政運営の結果を判断すべきであるため、非常に重要なものと考えている。しかし、施策指標の目標達成率を見ると、当該年度は83項目中17項目しか達成できておらず、達成率は 20.5% と過去最低の結果となった。前年度の 29.3% からもさらに悪化し、方向性も下向きとなった。区は全体的に目標に対する意識が薄く、計画の進行管理が甘いと言わざるを得ない。個別施策で代表的なものでは、まず、区肺がん検診で肺がんを見落とし、女性が亡くなるという、あってはならない事態が起こった。二度とこのようなことがないよう実施することが求められる。そして、西荻窪商店会連合会による補助金の不正受給問題においては、本決算審議までに中間報告がなされず、問題の全容も責任の所在もわからない現状では、決算を認定する判断材料に乏しいと言わざるを得ない。以上の理由から、平成30年度杉並区一般会計決算は不認定とする。各特別会計歳入歳出決算については、総合的に妥当であると判断し、認定する。
なお、お伝えした意見のほか、次の会派からも意見の発表がありました。共に生きる杉並、杉並ワクワク会議、勝利の会、杉並を耕す会、無所属、美しい杉並、都政を革新する会、交流自治体議会と議員研修会を開催。8月23日、杉並区議会が中心となって、交流自治体議会との研修会を開催し、味の素ナショナルトレーニングセンターと、東京都障害者総合スポーツセンターを視察し、意見交換会を行いました。